このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
ピヨピヨピヨピヨピヨピヨ、もう春ですね。そうですね、もうめっちゃ泣くようになってきましたね、
うん、
また今週は、異常にぬくい、
多分暖かくなったり寒くなったりを繰り返すんですよ、
う
ん、
まあそれがねちょっと異常ですよね、うん、なんか20度を超えてるところがあちこちで、
うん、ね、うん、そうそう、
あーねー、雨も降るしね、
うんうん、花粉も飛ぶし
ねえ、天気がいいわけでもないのにぬくいとね、洗濯物は乾かない。
いやそんな、うちはね、あの洗濯物をもう外で干せない季節ですね。
あー、うん、ビールカバーかけてね、うん、乾けへん。
困った季節です。
そうね、
言い忘れました、うん、今日は184回で、うん、放送開始は2024年の2月の24日土曜日からです。
184といえば、いやよ、いやよですね。
そんな語呂合わせするんですか。
するのよ、するのよ。これね、消費生活アドバイザーとしてはあれですよ。消費生活で何か被害に遭ったときは、184、いやよに電話しましょうっていう電話番号です、ね。
なるほど、そうなんですか。
はい、そうそう。はい、何かね、被害に遭ったりとか、あ、これって詐欺じゃないのと思ったら、いやよですよ。184。はい、そんな184回目ですが、う
ん、なんかエンビジョングラスを手に入れたんですって。
そうそうそうそう、
皆さん知ってますか、ね、エンビジョングラスって。
エンビジョングラスね、エンビジョンね、アプリでね、エンビジョン AI というのが、あ、喋ってるな。声って声聞こえるの？
どうだろうな。私にはちょっと聞こえてますね。ちっちゃい声で聞こえてる。うん。はい。耳元に聞こえるんですよね。
そうそうそうそう、ちょっと私ね、用事並みに耳がいいということで、ちょっと音量を下げて、うるさいからね、音量から下げて使ってるんですけど、うん、これ、
どんな形してるか、まず説明を。
はい、説明してください。これね、未来的なメガネのフレームのような形ですよね、これね。
そうですよね、う
ん。メガネのフレーム、下のないメガネのフレームで。
フレームで。
スパイ映画に出てきそうな形ですね。そうそう、まさに。う
ん、武田さんの持ってるやつだと、右目の前だけにちっちゃいスクリーンがあるんですね。
そうですね。眉毛のね、ちょっと下あたりに、ちょっと細長い、向かい合ってる方には、うん、なんか、クリスタルのような、なんじゃこれや、みたいなのを眉毛の下にね。
これ昔、発表された時、Google グラスとして発表された商品なんですよ。
そうなんですか。
で、Google グラスがね、すごい世の中に増えるかと思ったら、うん、その本人に了解を得ずに、うん、いろんな人の写真を撮ったりとかできるから嫌だって言ってね。
ああ、それはね、撮れね、うん。
結構嫌われちゃいまして、
うんうん、
で、Google はこの Google グラスをなんか特殊な用途とか産業用とかだけに提供しますという風になったんですよ。で、エンビジョンはそれを産業用として自分とこの商品と合体させたと。
そうですね。それで、こめかみの方というかね、ちょっと右側のちょっとメガネのさ、
ツルのような
ところ、ツルですね。ツルのところにタップするところがあって、うん、タップするとですね、
操作ができるんですよね。
テキストをスキャンとかね。
そうそうそう。まあ、その中にも
ちゃんとスタントテキストとかね。
CPU が入ってますからね、
うん、でね、ちょっと新しく加わったのがね、シーンの説明のところで、うん、何か説明をさせてその後聞き返せるというね、 例えばなんかパンが映ってたりしたら、まあ、説明してみますね。テーブルの上に何があって、何があって、何があってパンが見えますって言って、どんなパンって聞くと、白とかって教えてくれる。白
そうっ
まあ、
す
そ
か。
んな感じのものですけどね。
これ
ど
ちょっ
んど
と
ん
ま
賢
た、
くなっていくのかなと思いますけどね。また、
少し使い込んだら別の日に説明して
そうで
も
す
らえます
ね。
か？
ご紹介したいと思いますよ。なか
はい。
なか面白いですね。はい。
今日はゲス
今
トおら
月
れるんです
中、
ね。
安かったので手に入れ
あ、
まし
そうですか。
た。そうです
はい。
ね。はい。今日のゲストは、視覚障害者の働き方として、あ、こういうこともあるのか、みたいなことをね、やってらっしゃる方、最近ね、コーチングなんかされてる方ね、結構増えてきたかなっていう感じですけど、いろんなね、講師活動なんかをされている、亀ちゃんに来ていただき
亀ちゃん。
ます。そう
は
で
い。
す。はい。お楽しみに。はい。それでは今日のゲストは、幸せの入り口屋さんですね。西亀誠さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。はじめま
こんにち
して。
は。はじめ
西
ま
亀
し
誠
て。
と。はい。ニックネーム、亀ちゃんと呼んでいた
は
だ
い、
けると
亀ち
嬉
ゃ
し
ん
い
で
です す。
ね。はい。亀ちゃん、幸せの入り口屋さんなんですけど、具体的に一体どんなことを？
私はもともとですね、大阪の大手の百貨店で、コンピューターの仕事をしてたんですが、
H なんとかかんとかっていうところで。
そうなんです。H なんたらかんたらでね。途中で目の病気、網膜色素変性症という
はい。はい、
ね、
一緒で
病
す。
気になりましてですね。で、47歳の時から白い杖、白杖を持つようになったんですが、このことでカウンセリングの勉強をね、6年ほどしまして、後半の20年間は、社内のね、従業員の人のカウンセラーとして、仕事をさせてもらいました。
そうですごいじゃないですか。
そんな部署も
で、
ともとあったんですか？
いや、それもね、私のために本当に作っていただいたような感じでです
逃がさんと
ね。
こうって言って、会社の方で、ほら、やめさせたあかんっていうこ
本
とで
当に
作ってく
感
だ
謝
さっ
し
た
て
んで
る
す
んですけどもね。
ね。
で、20年間はカウンセラーとして働いて、で、定年退職、60歳でね、定年退職をしまして、今はフリーの立場でね、週に2回だけカウンセラーとして行ってます。
もう行ってらっしゃるということで、で、それからそこから続いていくんですか？
そうな
今、
ん
そ
で
の
すね。
講師のお仕事を結構やってらっしゃったりして。
今まで幸せの入り口屋というね、仕事なんですけど、名前はね、私結構自分で気に入ってるんですけれども、やっぱりこうカウンセリングというのは1対1でね、50分で1人の人に何か新しい幸せの入り口を見つけてもらうのが私の仕事なんですね。心眼塾という今塾を、幸せの入り口屋としてやってるんですが、
心の目の塾ですね。
心の目の塾ね。これはね、本当私は何か実業家としてね、なんか成功したとか、そんな一切偉いことはないんですけれども、ただ目が見えなくなるという体験をしてですね、いろんな人に助けてもらったり、教えてもらったり、気づかせてもらったりしたことで、本当に私、これ、目が見えていた時よりも、今見えなくなった今の方が幸せなんですね。これは、負け惜しみとかね、強がりでなくて、本当に幸せなんです。で、これは、やっぱり見えなくなったことで、いろんな気づいたこととかですね、分かったこととか、そんなことをですね、心眼塾という塾でね、
なるほど。
お伝えしてるんです。
心眼で見るようになったんですね。
ああ、ちょっとだけ。
なんかすごい47都道府県とか、何ですか？海外
そう
も
で
行っ
す
てらっし
か。
ゃいますよね。これは？
本を読んでいただいたんですかね。目が見えなくなってね、どこにも一人で行けなくなったというね、状況になりまして、これではまずいなと思って、本当に自信をつけるためにね、47都道府県をね、一人旅をしたんですね。で、ほぼほぼ47都道府県回りきった時にですね、あ、これ、日本で行けるんだったら外国でも行けるかな、というふうにですね。私、すごい怖がりのお調子者なんですね。
どっちが強いんですか？怖がりと調子者と。
怖がりの方がちょっと強いかもしれま せ
そう
ん
なんで
ね。
す。でも行けちゃったわけですね。ニューヨーク
もう
でしたっけ？
ね、
どちらでし
ニュー
た？
ヨークですけどね、私、全く英語がね、恥ずかしいほど、こう、喋れないんですけどね、
あ、
英
そう
語は
なんです
ね。
か。英語いけるから行けちゃうわと思ったとかっていう話ではなくて。
もう、アイアムはペンのレベルですから、
あ、鉄のペンかと思っちゃった。
だからね、でも、日本でもね、街中歩いてましてですね、
はい。
喋る言葉はね、すいません、すいません、大阪駅はどう行ったらいいですか？あ、ありがとうございました。だいたいこの3つなんですよね、日本で使う言葉は。
なるほど。英語もいけますね。
これだったら英語でもいけるかな、みたいなね、そんな感じでね、はい、言ったんです。はい。
で、心願塾ですけど、心願塾という名前がついてますけど、これというのは、
はい。
どういう形で？
そうですね。コロナ前はですね、私のまあ事務所兼マンションがあるんですけども、そこ
素
にみん
敵。
な集まってですね、ザ・秘密基地と呼んでるんですけどね。ザは講座のザなんですけどね。
ああ、なるほど。
で、コロナになってから今はね、オンラインが主にやってるんですけどね。はい。で、これはね、特徴としては皆さんにね、アイマスクをしてもらうんですね。はい。
ということは、
だ、
見える方対象なんですか、これ。関係
ほ
な
と
く。
んど見える方が対象になってます。はい。で、やっぱりね、こう、アイマスクをすることで、メモを取れないし、ね。で、
ああ、そうで
人
す
の目
ね。
が気にならないし、で、結構集中できるんですね。はい。それで結構これね、好評いただいてましてですね。
ダイアログ
はい。
インザなんとかですね。
最初は、最初はちょっとね、しんどい方もおられるんですけど、2回
ああ、
目、
ちょっと気
3
持ち
回目
悪
にな
く
る。
なっちゃう方もいるんでし
そう
ょう
そう、
か。
慣れないとね。でもやっぱりこう、目をつぶって考えて、聞いて、喋るというのはですね、皆さん本当にこれ、たった6回の講座なんですね。月に2回のね、6回。
3ヶ月ですね。
そうですね。初めましてで6回、6人の人がね、出会うんですけれども、たった6回なんですけど、もう終わるときにはですね、もう生涯のもう友達という感じで、やっ
なる
ぱり
ほど、な
こう、
るほど。
目をつぶってるからですかね、もう、そんなことまで言って大丈夫というようなね、心の話を皆さんしてくださるんですね。
ファシリテーターみたいに進めていくという感じですか？
それもありますし、その6回各テーマがありましてですね、私はまあカウンセラーとして今までに、5000回ぐらいのカウンセリングをしてきまし
す
た
ご
の
いな。
で、話を聞かせてもらうというね、傾聴というね、それは家庭や職場やね、いろんなところでね、傾聴ってやっぱり大事だと思うんですよね。その、まあ、コツをお伝えしたり、それから、あとはですね、私の潜在意識活用方法とかですね、で、何のために生まれて、私の使命って何なんだろうとかね、私の本当にやりたいことなんだろう、そんなことを探すワークとかですね。はい。あと私は目が見えなくなって、まあピンチ、人生のね、ピンチだったんですけど、それが本当にピンチがチャンスにね、切り替わったということで、そのピンチをチャンスに変える、そういう思考法、そんなことを やらせてもらってます。
この間お会いした時もね、可愛い子を連れていらっしゃいましたけど、お友達も一緒なんですか？その時は。
そうですね。ね、今高田さんおっしゃってくださった盲導犬をね、私今持ってるんですけど、ちょうど今4年目、今日がちょうどその記念日のですね、はい、一緒に暮らし始めて4年の、はい、そうなんで
プロ
す。
ですね。もう4年目になるとね、かなり。
ああ、お互いにね、初めての経験なんでね、手探りで、
1匹目だっ
は
た
い。
んですね。
はい。私も一頭目だし、彼もね、
あ、そ
初
こ
め
一
ての
頭
経
なん
験
で
です すか。
ね。
そうですね。
彼で
そう
す、彼です。
ですか。彼ですね。はい。
で、そういったことも C の、
うん、
なん
うん。
と歌をね、歌
ああ。
ってらっしゃるんですけど、
そうなん
ね
ですね。私、ある時ですね、本を出版したんですけどね、
え。
これも
はあはあ。
ね、出版するぞと口に出したらね、叶ったんですね。はい。私の好きな言葉でね、体は食べたもので作られる。心は聞いた言葉で作られる。未来は話した言葉で作られるっていう言葉はね、私、教えてもらって。で、本を出版するよって言ったらね、出版できたんで、次何しようかなと考えた時にですね、私、子供の時にね、歌手になりたいという夢があったんですけどね。まあ、高校生ぐらいになったら、そんなん絶対無理と思ってですね、そっから一切そんな活動もしてないしね、やってなかったです。 で、その時に、やっぱり、一遍挑戦してみようと思って、作詞作曲と自分の歌で CD をね、出したんが、その CD、神様からもらったパズルという曲なんですけどもね。
なるほど。じゃあ、ここで聞いていただけますか？
あ、そうですか。
皆さん。はい。
神様からの贈り物、それは突然やってきて、私の心を揺さぶる。抱えきれそうにありません。
これはあれですね、視覚障害になった時のこととかを歌ってらっしゃると思うんですけど、どんな思いで？
これはですね、ちょっとだけお話しすると、私盲学校に行きましてですね、新旧とあんまの資格を取っ
持った
んで
てらっ
す
しゃ
が、
るんですね。
取ったんですか。
その授業とは関係ない話でね、担任の先生がですね、ある時アインシュタイン博士っていうね、物理学者の先生の話、残された言葉で、私は神様の作ったパズルを解くという言葉をね、残されてるらしいんですね。私は神様の作ったパズルを解く。で、私ね、やっぱりすごいなと思ったんですよ。アインシュタイン博士となると、宇宙の果てのね、もう誰も人間の及ばないところのことをね、問題を解いてると。神様がどうだ、これ解けるかというふうにね、問題を出して、アインシュタイン博士はそれを、パズルを解いてると。で、私がイメージをしたのは、ジグソーパズルなんですけれども、私のような凡人もですね、実は生まれた時にね、一枚のパズルを渡されてですね、その一つ一つのピースを埋めていく。例えば、お父さんというお母さんという出会いとか、ね、学校の先生、勉強、趣味、で、仕事、そんなですね、一つ一つのピースを埋めていくんですけれどもね、このピースなんですけれども、自分にとって都合がいいとかね、好きなピースばっかりじゃないんですよね。やりたくない仕事であったり、会いたくない人であったり、言われたくない言葉であったり、ある時は思わぬ病気とか事故とかね、そんなことがあります。で、このピースをですね、私も目が見えなくなるというピースが来た時は、いやいや、私はこのピースはちょっと受け取るわけにはいきませんとね、ゴミ箱に入れてたんですけれどもね。でも、トランプの七並べってありますよね。あれは、そのカードを置かないと次が置けないんですよね。
そう、端っこもらった時はね、こんな1とか2とかばっかしじゃったら勝てないじゃんって思うんだけど。
だからね、そのパズルのピースもですね、それが好きとか嫌いとかいい悪いじゃなくて、そこに埋めないとね、その次が展開しないんですよね。だから私も目が見えなくなるというピースを入れたことで、新しいカウンセリングの仕事であったり、出会いであったり、考え方であったり、幸せがですね、ずっとこう湧いてきたわけなんですね。で、このピースをね、どう受け止めて、どう自分がね、そこにはめ込むかっていうのが大事かなというふうに思うようになったんですね。ちょっと話が変わるんですけどね、私は昔、クレー射撃ってね、鉄砲、これをですね、免許は警察で取るんですけれどもね、ある時、子供の時は私ね、鉄砲すごくとゴムでね、何か的を当てるのがね、得意だっ
ほん
た
まも
も
ん
ん
じゃ
で
ない
す
やつです
か
ね。
ら、そうそう。で、警察にですね、 鉄砲の免許取りたいんですけど、と言ったら、若い警察官なんですけどもね、鉄砲？そんな取ってどないすんのよって。
ほんま
そん
や。
なん持たれたら、仕事増えてかなわんねんって。事故と
そう
かあっ
や
たら、
ね。
そんなん鉄砲取って、お家の人なんて言ってんの？ってね、すごくおっしゃるわけですよ。
本当に
で、
小さい時なんですね。
私は内心ですね、いやいや、警察の仕事が増えても私に関係ないじゃん、とね。
自分は増やさへんぞとね。
私が取らせてくれっていうか取らせてくれたらいいじゃんと思ったんですけど、その時はね、わかりました。じゃあ、一遍帰ってですね、もう一遍よく話して、出直しますっていうふうに帰ったんですね。で、私の鉄砲の師匠にですね、警察官にこんなん言われましたよっていうふうに言ったら、その師匠がですね、亀さん、そっからテスト始まってんねんっていうふうにおっしゃったんですね。どういうことかというと、鉄砲持ってる人はですね、そんな気の短い人、喧嘩っ早い人はね、危なくて鉄砲持たせるわけにいかないんですよ。だから、警察官は私を怒らせよう、怒らせようとしてたらしいんですね。で、それを聞いてからはですね、そうかと、ね。私を怒らせるためにこういう言ってるんだと思ったらですね、それから一年がかりで取ったんですが、どんなことがあっても、わかりました。はい、わかりましたってね、言えたんですね。これね、テストだと思うからできたんですよね。
でしょうね。
はい。これが先ほどのね、パズルの話。私今辛いこととかしんどいこととかね、何か腹立つこと、その時にですね、神様、そうきますか？試してますね。っていうふうにな
るほ
ね。
どね。
なるほど。
思ったら、ちょっとね、気持ちがね 変わるんですね。
なるほ
は
ど
い。
ね。
これね、今 BGM でお聞きいただいてるんですけど、これ YouTube でね、しっかり聞いていただくこともできるんですね。これ CD、販売もされてますよね。
手売りなんですけどもね。
あ、
私
手
が
売り
C ですけど。
か。
は
そうか。
い。
それ
な
は
るほ
大阪に貼ってもらうしかないですね。これはどうしましょう。幸せのね、入り口屋さん、入り口屋で、検索してもらってもバチッと出てきます
そうです
し、
ね。YouTube でね。はい。
で、西亀誠さんで検索していただいてもすぐ出てきますね。
そうですね。はい。
ホームページ検索していただいても出てきますし、かっこいいね、講師のビデオがめちゃめちゃかっこいいじゃないですか、あれ。
そうなんですか。
なんかもう、すごいみたいな。
ありがとうございます。
動画とかもありますし
あっ
ね。
ちこっちでやっておられてますね。
そうですね。
ね、本当に皆さんのね、おかげで CD ができました。はい。
今後はどんな感じで。
そうですね。今、講演活動してるんですけどね。ウクレレ講演家ということで
何
す
です
ね。
か？何ですか？
なんか人がまた増えましたよ、アイテムが。
また違うものが出てきます。
2020年にね、ウクレレをたまたまご縁があって、そっからね、去年私は、1年間で100曲を覚えるっていう目標を決めましてですね、ウクレレでね、100曲弾けるようになったんですね。で、それもちょっと慣れるためにですね、毎週水曜日にね、路上ライブをしてるんですね。
路上ライブどこでしてるんですか？
谷町9丁目から上本町に行く通路、地下の通路
ああ、
なんです。
それってどのあたり？あの通路で？
通路でね、はい、
いつやって
7
は
号
るん
出
です？
口のとこでね、はい。
7号出口というと、
ち
でも通
ょう
路なん
ど、
かね、そんなたく
そう、
さんない
通路。
ですか？地下
そう
で
そうそ
歌ってはるんですか？
う。地下でね、水曜日の夕方、6時過ぎぐらい。
へえ、大阪の方、
そう。いや、大
そ
阪じゃ
こ
なくて
に
も大
行っ
丈夫
た
よ。
ら会えるということですね。毎週？
そうですね。大体できるときはね。はい。
へえ。
もう本当に自信をつけるためにね。もう聞いてもらわなくても、もう一人でとにかくやるっていうのが今の私の目標で。
い
はい。
や、ライ
あ
フ
そ
ワー
こってそ
クか、
んな
素晴ら
路上
し
ライブみたいなことっていつもやってましたっけ？
い。いや、やってないですね。
あ、
だ
そうなんで
から、
すね。
はい。こじんまりとちょこちょこっとやってます。
そうなんですね。
はい。
すごい。
近鉄の下のとこですね。
そうですね。
近
はい。
鉄百貨店のね。なる
百貨
ほ
店の
ど。
近くで。
最後にもね、またびっくりさせていただきましたが、そん
は
なこ
い。
ともやり
はい。
のです
はい。
ね。
そうですね。はい。
講演活動を中心にということですか？
そうですね。公園と心眼塾でね。私と出会ってくださった方に、何か新しい幸せの入り口を見つけてもらうのが私のもうライフワークとして、はい、やってます。
なんかもう、神様が亀様に聞こえてきましたよ。
本当だ。亀様がね、くださったバズルをね、ぜひ皆様にもね、いただいていただけたらいいかと思います。はい。はいはい、
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、はい、
今日はどうもありがとうございました。
とても楽しかったです。頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
失礼します。
失礼します。はい、ブレイクですね。
はい、はい、おやついただこう。
あ、
これ
ね、 いい
ですね。堺市のね、洋菓子屋さんフランシーズっていうところのね、クッキーかな、ビスケットというのかな、結構ね、
クッキーですね、
ね、大ぶりのパクのクッキーは美味しい。フランシーズのクッキーです。ゆたくらの辰巳先生にいただきました。
そう
そうそうそうそうそう。ね、ゆたくらっていうのもね、またあの、あ、そうだね、日本ライトハウス店の時にね、
ちょっとご紹介、
そうですね、うん、視覚障害者の方の意見をいろいろ聞いて、視覚障害者の人が使いやすくって、ちょっとねスタイリッシュなバックパック、まあリュックですよね、そんなのがあったらいいねっていうことで開発している商品ですよね。牛革でね、ちょっとカチッとしててね、
うん、
山口さんなんかもいいんじゃないのって言ってた。
いかにも高そうなバッグですね。
今のところ22,000円でしょうかね。
うん、いや、本革であれぐらいのサイズがあって22,000円は
割安でしょうね。そうですね、革やもんね、うん、でかなりね、本当にカバンの中でぐっちゃぐちゃになって、探したりせなくていいようなね、ポケットがね、うん、いっぱいあったりして、
たくさんポケットがあるんです、
うん、そうですね、うん、いろいろ考えて黒とブラウンと今2色ですかね。そんなこんなのフランシーズのクッキー、あー美味しそう。
私もよだれたまってますから早く食べて。
うん、うん、美味しいに決まってるやん ね、
ね、
ね、ナッツのとかね、チョコのとかね、大きいのがね、うん、あるんだね。一つで結構満足できるようなね、本当にコーヒーの横にあえて置いてあると一枚で結構満足感になります。
なるほど。さっさと終わりません？
うん、
さっさと終わりませんか？うん、ほぼ拷問のような時間です。
あ、そうなんですね。皆さんもね、地元のね、洋菓子屋さんのね、そうそう、美味しいクッキーとか教えてもらったら嬉しいであるよ。
はい。うん、
ね、送っていただけるとなお嬉しいね。
そ
んなシステムはないね。
ないね。ということで、来週は何か私も用意しようっと。
うん、
はい、
はい、糖質制限をねされてるお二人の前でね、美味しくもぐもぐさせていただきましたが、今日の、うん、
二つ目の話題は、うん、シリーズでお知らせしております、
うん、
防災の備えなんですけれども、今日は3回目で、非常用持ち出しバッグの準備できてますかというタイトルですけどね。
うん、山口さんはしてるんですか？
してないです。した方がいいな。今から用意する人は、参考にしてください。
私もしてへんな、
まあ、被災するとね、誰も望まないんですけどね、安全な場所に避難して避難生活を送るということになる方が多いんですよね。
うん
うん、で、何を備えておくかなんですけど、
うん、
まあ、さっと思いつくのは水、食品。うん、
まあ、水、食品はね、うちなんかはいつもね、わざわざは置いてないけど、うん、ローリングストックっていうんかしらね。うん、はい、回し、
それをね、バッグ、まあ、リュックか何かに入れとくというのが、まあ、持ち出し用なんですけど、
うん、
うん、アルファ米とかレトルト食品とかビスケットとかチョコとか乾パンとか
シリアルとかね、フルグラとかね、
うん、でそれ以外でね、ちょっと迷うところですけど、防災用のヘルメット、うん、防災頭巾、用意してる人少ないでしょうね。
私ね、防災用じゃないけど、ヘルメットは持ってるけどね。
自転車用でしょ。
そうそうそう。
まあ私もそれになるなと思います。ね、うん、うん、それでいいと思います、
はい。かっこいいのがね、あるけどね。うん。
ヘル
普
メッ
通
トね。
ヘルメットそれだけのために用意せえへんよ
ねえ、自転車用と兼ね
な。
て皆さん用意したらいかがですかね。
自転車みんな乗りましょうよ。
ということですね。別に
はい。
隙間の空いてるいかにも自転車用じゃなくてもいいですけどね。
まあ、かっこいいけどね。工事現場のよりかはね、ずっとね。
それから次いきますよ。まあ、衣類でしょ。この前おっしゃってましたね。明
そう
日着
で
る
す
ものをもう、
ね。
そ
あ
の
れ、
ようにしとく。
いい
アイデア
案
ね。
ですよね。もう枕元に明日着るものをリュックに入れ
まあ、リュッ
て
クの
置い
中
て
に入れ
る
とと く
いうね。
ね。まあ、それに下着をちょっと足していただいて。で、首相官邸のホームページを見てたらね、その次に、紐なしのズック靴って書いてある。紐ありはどうしてダメなんだろうな。さっと履けないからという意味から、こ
わ
れ
か
は
らん。
まあ、玄関に置いといたんでいいと思いますけどね。靴
玄
ね。
関から出れるかどうかっていうか、震災の時言われるのが、家の中がガラスでガチャガチャになって、
そうかそうか。
そうそう。
要はあれですね。さっと履ける靴ですね。
そうそうそう。室内履きというかなんかね、そういう、
そういう意味
割れ
で
物
す
か
ね。
ら足を守
と
る。
りあえず歩いて行かずにすぐに履ける場所にないと意味がないんですね。それから懐中時計ね。
懐
懐
中
中
時計。
時計違うね。懐中電灯ですね。
私らいらんけどね。
懐中時計
暗
なしで
闇
どう
の
す
王
るんで
様
す。
だからね、私たちね。
手動式の充電式がおすすめって書いてありますね。って回して充電するタイプね。
私たちそんなんなくっても全然歩けちゃうもんね、皆さんね。
ダークインザなんとかだな。それから携帯ラジオね。まあ退屈しのぎという意味じゃないですね。ニュース
情
を
報
聞
取
く
る
ため
の
です。
にね。
ニュースを聞くためね。それから予備電池、携帯充電器、マッチ、ろうそく、入れとくのかな？
わ
マッ
から
チ、
ん。
ろう？
ろうそくはいらんね、私たちね。何に使うんかな？やっぱし、あれ
火
で
を
す
起こし
ね。
て焚き
あ、
火で
そう
す。
だ。懐中電灯は私、自分たちが見るようじゃなくて、見つけても
人
らう
が、
ようにいる
そ
よう、いる
ういう
ん
こ
だっ
と、そういうこ
たっけ
と。
ね。ちっち
ホイッ
ゃいの
ス
が
ル
あっ
も
た
同
の
じ
ね。
の用途ですね。
そうそう、犬を呼ぶんじゃないね。まあ、犬やね。
犬呼ぶんです。
犬もある、ありですね。
救助犬呼んでるんです
そう
ね。
そうそう、救助犬、犬笛でも何でもいいし。そうやな。
それからいっぱい入れるものあるんですね。救急用品、絆創膏、包帯、消毒液、常備薬など。こんな大きなバッグになりますね。使い捨てカイロ、ブランケット、毛布ね。
アルミの、ブランケットって言ったらね、もう結構な傘になっちゃうので、アルミのシートなんかでもいいです
キャンプ用
ね。
品のとこ行ったら売ってま
そう
す
そう、
ね。
薄っぺらいのね。結構あったかいというね。
それから軍
お
手。
す、
軍
四五
手
百
ね。
円。軍手
軍手
ね。
もあった方がいいでしょうね。洗面用具に歯ブラシ、歯磨き粉、タオル、ペン、ノート。感染症対策用としてマスク、消毒用アルコール、石鹸、ウェットティッシュ、体温計。
もう、そんなもう、家事じゃないの、そ
こ
れ。
んな
な、こ
気
の
して
中で何をが自分で優先順位につけるかっていうのもね、いるかもしれないけどね。
人によってはこれは必需品だったり、いらないわと思う人もいるかもしれないけど。だから貴重品ね。通帳、印鑑、現金、パスポート、運転免許証、診察券、マイナンバーカード。まあ、いらんとは
マイ
言え
ナ
ない。
ンバーカードね、この間ちょっと思い立って皮膚科にちょっと時間があったから、皮膚科行こうと思って行ったら、持ってたはずの、診察券持ってなかったんですね。行ったもののですよ。で、どうしようかなと思って。受付の人がマイナンバーカードお持ちですかって言った。それ持ってる持ってるって言って、連携してますか？してるしてる！保険証と連携してたらね、マイナンバーカードでピッと行けて、暗証番号お分かりですか？と。で、タッチパネルだったんですよ。タッチパネルで、って言ってたら、じゃあ顔認証にしましょうかって言って、でも顔認証登録してないけどって言ったんだけど、マイナンバーカードにね、写真が入ってるからそれだけでね、いけて、結構便利じゃないのと思いましたけどね。
なるほど。
で、
そうです
そ
か。
れ登録してたらね、保険証はちょっと、まあ薄っぺらいからどっちでもいいけどね。 はい。
まあまあ、
その
マ
中
イ
に
ナンバー
入れと
カード
か
い
ね。
ろいろ使えるということですね。
そうそう。でもな、それはそこの中に入れてたら普段使えないからね。どうす
という、
る？そんな中に入れてたらダメじゃないの。
まあでも、貴重品の中に財布ってのなかったけど、財布に入れとけば自動的にね、持ち出すということにはなりますけ
財布をその中に入れとくの？
ど。まあ財布の中にマイナンバーカードも入れとくと。まあ、深く考えないことにしましょう。はい。
なん
そ
か
れ
方法を
から、
考え
ちょっ
ないと
と、
ね、普段
それ
使っ
から、
てる
ちょっ
もん
と
だか
子
ら
供
ね。
さんがいるところだと、これに加えて、ミルクとか使い捨ての哺乳瓶とか、離乳食とか、おむつとか、お尻拭きとか、抱っこ紐とか、子供の靴とかがいるようになってきます。女性の場合は、女性用の、用品とか、中身の見えないゴミ袋、防犯ブザーホイッスルってありますね。な
ホイッ
る
ス
ほ
ル、
ど
ここ
ね。
にも出てくるんです
うん、
ね。
そうですね。あと、高齢者だと、高齢者特有のものとして、紙パンツ、杖、補聴器。
補聴器入れてたら普段使うのどうすんのって話だけどね。
まあね。
それね、入れてられないじゃないね。やっぱ
専
し、
用
あ
の
れやね、
袋じゃな
寝る
く。
前にそういう財布とかも、
そうそう。
リュックの中に入れとくんかな。
はい。
そ
あ
っ
と、
か。
入れ歯の洗浄剤とかね、入れ歯とかね、お薬手帳とか、持病の薬とか。さて、で、項目なかったんですけど、見えない、見えにくい人特有のものってなんだろうなって。
杖とかね、入れてる方とか
うん。
ね、結構いらっしゃるけど
白
ね。
杖ね。うん。
白杖
まあ、吉田さ
ね。
んのところの簡易の
エアケーンいい
エ
です
ア
ね。
ケーン
プーっ
も
てい
いで
膨
す。
らますやつ
ね。
ね。もうかさばらない
あ
し。
れなんかもし避難所だったらね、もし人叩いてもね、痛くないしね。
痛くないしね。シンボルとしても持っとけるし、あ、そういう時ね、あれいいですよね。空気で。
手帳も持ってた方がいいのかな。
手帳も普段持ってるから、そこに入れてたら普段忘れるわ。
だから、普段用の、カバンと、財布とか手帳とか入れてるカバンと、非常持ち出し用のカバンと2つ持って出るという感じかな。あと、特有に我々がとか見えにくい人とかがあったらいいものって何でしょうね。まあ、スマホは必須かな、こういう意味では。
それはもう必須ですよ。
ね
ね、そういう時ね、LINE とかでね、連絡できるんでしょうし、
え。
もう枕元に何でもかんでも置いとけっつう話なのかな。
ねえ。で、その時に慌てずに出る時には充電器も一緒に持って出るということですね。みたいな感じです。まあ、いつもこれ
なる
は
な
耳にはするんですが、具体的に用意したことがないから、思い立たずにやっとかないといけないんでしょうね。
まあ、そっち側に入れたらね、普段ね、使うのどうすんのっていう話があったりとかね、それどうよ、まあ、いろんなね、あれで
だ
す
から、普段い
ね。
つも持って歩くものと、非常の時だけ持ち出すものと、二つ一緒に置いとくと。カバン分けて。ということかな。ということです。で、
まあね、何でもかんコピー取って、なんかそこに入れとけっつう話もありまし
か
た
も
ね。
しれ
保
ません
険
ね。
証なんかはね、とかね、手帳ね。
で、次回は、安否確認の方法について、ご紹介したいと思います。さて、今日もエンディングの時間ですけれども、
まあね、いろんなね、働き方があるなーっていう感じですよね。
そうですね。
まあ、この方もそうでしょうかね。来週のゲストはですけども。
私お会いしたことないような気がするんですが。
あら、そうなんですね。来週のゲストは、たてきさえちゃんです。パチパチパチパチなんですけどね。なんか聞いたことある
どう
ぞ。
いう方なんですか？
なんか聞いたことあるぞっていう方がね、きっといらっしゃるかと思うんですけど、24時間テレビの、全盲のチャレンジャーと言われてたね、女子ですね。
そう
そう、
です
何
か。
回か、毎年出てたんじゃないです
何
か。
年か出てるんですね。
ね、トライアスロンね、走ったりとかね、アフリカの、何でしたっけ、あの山。
キリマンジャロ。
そうそうそう、に登ったりとかね、妹ちゃんと、キリマンジャロに登ったりとかね。
あの
立木さえちゃんですね。
冒険家ですか、この方は。
冒険家じゃないね、なんか24時間テレビでね、視覚障害者もチャレンジするぞっていうね。まあ、番組企画の中で頑張ってね。そうそうそうそうそう。いいで、今はね、素敵な歌声を聞かせてくれる、歌なんか、あ、
ミュージシャン、
シンガーソングライターなんかもやってたりしてね、来週を楽しみにしてもらえるとね、
楽しみ、
うん、素敵な素敵なのよ、うん、よくね、大阪にも来られるんだよ。
あ、そうですか、
はいはい、皆さんのねお住まいのところでもちょっとライブなんかもやってるかもしれないですね。はい、来週はお迎えします。
はい、では来週お楽しみに。
はい、じゃあまた来週。